Good evening, everyone.
皆さんこんばんは。
It's good to see you here tonight.
皆さんに会えてとても嬉しく思います。
And we're going to do something a little bit different today.
今日はいつもとちょっと違うことをしたいと思います。
I do have a message.
そう、あのメッセージあります。
That I feel that God has given me.
神様が与えてくださったと思うものあります。
But before I do that,
でもそれをする前に、
I've asked a few people to come and share what they feel like God is doing. They're experiencing something.
で何人かの方に前に来てもらって、そして神様が今どんなことをしておられるかっていうのを感じることをあのシェアしてもらいたいと思っています。
So let us welcome Haruki.
まず Haruki さんをお迎えしたいと思います。
There will be a summary at the end.
と最後に、あ、皆さんこんばんは。はい。高島春樹と申します。最後にまとめてスティーブさんが英語で言ってくれるそうです。僕はあの KBF に初めて来たのは2004年なんで12年前になります。で、あのそこから今までを振り返ってみて、あの神様の足跡に気づくことがあったんで、今回の証に立候補してみました。で、2004年初めて僕があのここに来た時は、最初の結婚がうまくいかず、あの別居してて、僕がボロボロになっている時でした。でその時にあまりにも僕がボロボロなんで、ビビアンが幽霊杯に連れてきてくれて、そしたらここで、まあ、初めましてのロブさんがメッセージしてて、で、あの浜ちゃんが登場してました。で、浜ちゃんはその時あの卵を持たされてました、手に。で、何かの扉みたいな隙間から浜ちゃんがこう卵を出してて、でロブが皆さんに質問したんです。浜ちゃんは自由になりたいんです。でもこの卵が引っかかってここから出れません。でもこの卵は大切な卵なんで話すことができません。どうしたらいいんですかって、それがロブの質問だったんですね。で、あの僕はその時、僕の、あの暴力と浮気のせいで別居になってましたので、まあ、本当今思うとも絶対よりを戻すなんてできなかったとは思うんですけども、その時はもう僕自分のことを我に返って、なんとかよりを戻せないかなっていう、その一心でそれだけが目標になって生きてるような状態でした。だから、まあその時のロブのメッセージは、あ、この浜ちゃんっていう人はこの卵、あの自由になるにはこの卵は、大切な卵は割れてしまうかもしれないけど、これを手放すしかないんだっていうのはよく分かったんですけれども、まあ、それはそれで僕は今何とかしてよりを戻さないといけないと思ってたんで、あのその時の奥さんのことを手放すっていうのは、まあ、考えられなかったんですけれども、でそれから数ヶ月経って、まあ、当然なんですけども、調停でもう離婚っていうことになりました。で、僕が蒔いた種が蒔いた種なんで、もう僕には選択肢がなくって、あの離婚を 受け入れるしかなかったんですね。だから僕はその卵を話したくて話したんじゃなくて、もう話すしか道がなかったから、結果話したわけなんですね。そして僕は今度そのよりを戻すっていう生きるための目的もなくなったんで、何のために生きてるんやろうっていう日々が続きました。死んでしまいたいとか何度も思いました。で、まあ、そういう時期があったんですけども、まあ、ロブさんがたくさんたくさん支えてくれて、なんとかその死んでしまうとかそういうのは思いとどまることができて、まあ、で今僕は生きてるわけなんですけれども、でも僕はその人生において常に誰かのことが好きで恋愛してたんですね。だから僕は自分の蒔いた種のせいでそんな苦しい離婚とかなってて、もう人生終わってしまいたいとか思ってるのに、本当も寂しくて寂しくて、だから好きな恋愛をすごい探してたんですね。だからもう今思うと本当にそんな恋愛した相手に申し訳ないような状態だったんですけど、なんとかこの寂しさを紛らわしたいからって言って、僕は何人かの人を好きになりました。でその恋愛でいろんな人に大反対されたりとか、まあ、そういうこともあって、でも案の定うまいこと行かず僕は振られてしまって、だから離婚した上にまた振られて再び落ち込んだり、笑ってる人がいますが再び落ち込んでしまったんですね。でもうそれでもう本当痛い目にあって、もうなんか当分もう恋愛はいいわというか、もうなんか常に人生で恋愛してたのに、その、恋愛をいいわと思ったんじゃなくて、もうこりごりで人生で初めて全然恋をしない期間がしばらく続いてたんですね。でその時僕は何してたかっていうと、まあ、デイビッド梶原さんと仲間を立ち上げて、それをなんかやることに打ち込んだり、森田浩二さんがお家に招いてくださって、ジョン君と愛理さんと楽しいお食事の時間を何回も取ってくださったりして、でそんな中でいっしゃんかっちゃんとも一緒にご飯食べたりして、そういう中ですごい僕は神の家族から愛を受け取ったんですね。でそうこうしてるうちに気がついたら、その本当にこう寂しくってたまらないって思ってた僕の心が今思うと完全に癒えてたんですね。そしてそんなある日、ひょこっと落ち絵本が教会に現れたので、僕はすぐにお声掛けをしまして、お声掛けして以来結婚するまでの2年間毎日欠かさず会いまして、で4年半前に結婚して今に至って、まあ、幸せにしてるんですけども、でまあこのことを通して何が言いたかったっていうと、僕は12年前初めてここに来て皆さんの席でロブさんのメッセージを聞いた時に、この卵を手放すんだっていうメッセージを、もうなんかこのロブさんっていう人、僕の人生のことを誰かから聞いてて今日のこのテーマを選んでくれはったん違うんかなって思うぐらい僕にはぐさっと刺さったんですね。でもそれがこう できずに、で自分の力で卵を手放したわけじゃなく強制そうなってしまって、でじゃあその卵は手放せたけど、この傷が癒えてないんですね。だから僕は自分の力でそれを埋めるために恋愛したんですよ。でどうなったかっていうと、さらに相手も傷つけて別れてしまって、自分も傷ついてしまって、何もいいことがな、何もその心が癒えなかったんですね。じゃあどうやったら癒えたかっていうと、その神の家族との交わりを通して、僕はなんかそういう一緒にご飯を食べるとか大好きなんですけども、そのフェローシップを通して愛を受け取って、結果僕は癒えてたんだなって。そうしたら僕の心が癒えたから、神様は本当に僕にぴったりの人をもうもともと用意してたんだけれども、僕に紹介することができたんだなってね、そのことが、だから本当にその随分昔からの話になるんですけれども、だから何か僕がどういうんか努力して何かを手放せたとか、そんなんでは全然ないんですけども、結果、まあ、ここに導かれて愛を受け取って、だから僕をこう変えることができたのは本当に 愛だったんだなっていうのがすごくよく分かって、なんか特にこの1週間そのことを思い出されたので、シェアさせてもらいました。だからそしてそのロブに出会って、一番最初の時に教えてもらった印象深い御言葉の箇所があるんで、最後にシェアしたいと思います。僕はリビングバイブルなんで、リビングバイブルで読みます。コリントの第一手紙10-13、このことを覚えておいてください。あなた方の生活の中に入り込む誘惑は別に新しいものでも特別なものでもないということです。他にも多くの人たちがあなた方よりも先に同じ問題にぶつかってきたのです。どんな誘惑にも抵抗する術はあります。神様は決してとても太刀打ちできないような誘惑や試練に合わせたりはなさいません。神様がそう約束されたのであり、その約束は必ず実行されるからです。神様はあなた方が誘惑や試練に忍耐強く立ち向かえるように、それから逃れる方法を教えてくださいます。だから僕生きてたらすごいこう試練あると思うんです。その時っていうのは本当にどうやってそこから脱出できるんだろうって想像できなくて途方に暮れると思うんですけども、本当にその当時ロブに教えてもらったこの箇所に神様が言ってくださってるように、必ず逃れる方法っていうのが用意されてるんだなっていうのがすごく実感しているので、お話しさせてもらいました。ありがとうございます。
Hi, my name is Haruki. I first started coming to this church 12 years ago. And at that time, my life was a mess. I wasn't a Christian, of course. I had been unfaithful to my wife. And in fact, I was also violent to her. It was a terrible time of my life. I came to this church and met Rob, Pastor Rob, and he gave a very unusual message at that day, that service. He said, if a person grabbed an egg through a hole and then tried to pull his hand back out of the hole, he couldn't do it. unless he let go of the egg. And I was being challenged to divorce my wife at the time, so I guess that was kind of like a message to me to start a new life, and that I relentlessly I had to let go of that egg, and I divorced. I'm a very lonely person. I always have to have a girlfriend. And I've bothered quite a few girls. Many of them rejected me. Some of them were nice to me. But I was always looking for a nice relationship. And then one day I met this wonderful lady through fellowships at several people, families, that invited me to their home for dinner and fellowship and just time together. I met a lady that's sitting next to me. We dated for 2 years, got married 4 years ago, 4.5 years ago. The thing that changed me was, it was love. I guess I was insufficient in the area of love. I wanted love. And then God filled me with his love and healed me and changed me. And now I'm okay. Now, although I'm married with a wonderful wife and I have a good love relationship, I'm not like that person that I used to be. Well, I was always hunting for a love relationship somewhere and always being lonely. And thanks to the Lord, I am healed. 以上. There's a scripture. First, 10:13. And this is the scripture. But remember that the temptations that come into your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will keep the temptation from becoming so strong that you can't stand up against it. When you are tempted, he will show you a way out so that you will not give in to it. ここまでだね? Okay. 以上です。Next.
皆さんこんばんは。あ、こっち?<笑>明かしをするんですけど、私が初めて KBFに来たのは、1997年というともう20年19年ねえ嫌ですね。もう年取りますよね。で、最初に KBF に来たのはその私と家内の結婚式の式をやってくれる牧師さんがここの副牧師さんで、当時私学会館元町の方ですね、そこで礼拝をしてた。でそこに、結婚してから、この辺の記憶がちょっと定かじゃないんですけどね、してから、教会来てみないかってその人に誘われて、で、教会に行きました。 1997年、最初に扉開けてみると、なんかね、当時、僕はアルコール依存症の治療中でした。で、ギターも音楽も全部捨てて治療に専念するだけ、そんな中で、パッと扉開けると、一番好きだったギターを弾いてる、これカッちゃんのギター今日借りましたけど、カッちゃんがね、前で、 サミのリハーサルやってたと。で、その時に僕は行って、もうギター見てワクワクしちゃって、カッちゃん、ギター借りていいですか?カッちゃんって名前知りませんよ。知らんけど、借りていいですか?って言って、あ、どうぞって言って、 そのままなんか引かしていただいた、そのままずっと引かしていただいた。それがね、すごい僕にとって自由を与えられた。それまでアルコール依存症の治療っていうのは何かっていうと、自分の罪を繰り返し繰り返し何度も何度も、自分はお酒に飲まれました、お酒に弱いです、何度も繰り返す。それから、僕の幼少の頃の思い出、苦い思い出ですね、親父が包丁を振り回して暴れ回ってたであるとか、おかんが泣いて、我々を手引いて、夜中に連れて逃げたとかね、そんなことをお酒のせいにしちゃダメ、私は全部それをお酒のせいにしてましたっていうのを繰り返し繰り返し言う、自分にすり込む。でそうやってるうちに自分がだんだん、俺ってダメな人間ちゃうかな。でもドクター曰くは、酒さえやめてたらええねんと、あんたらはそれだけでええねん、希望なんか持ったらそれでまた欲が出てくるからあかんねん、欲が出たら欲を読んで酒が欲しくなる、そんなんやったら欲を捨てなはれ、お酒さえやめてたらいい。未来も希望も何にもなかったところに、ポッと教会のドアを開けるとギターが、うわーこれはすごい、俺忘れてたなと思いましたね。
鎖を溶かすは救い主我が神、あふれんばかりの恵みとその愛。 My chains are gone, I'll be set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. An end in life.It's amazing grace。
こうやって賛美をやっているうちに、どんどんどんどん自由にされていきました。で、僕は最近神様にこうちゃうかって言われているようなことをちょっと皆さんにシェアしたいと思います。僕が、アルコール依存症から脱出できたのは、そこに縛られてたのは何なのかなって、自分の中で境界線っていうのが、ボーダーラインっていうのがあったような気がする。それ自分が作ったボーダーラインやったのかもしれない。で、これ自由にされるっていうのを、神様から学んでいくうちに、ここやなと思った、箇所があります。これね、使徒の働き16章23節、パウロとシラスが牢屋で賛美してた時に、扉が壊れて鎖が切れて、みんな自由になった、ね、でこの時に、パウロは監修がびっくりしたわけやね。うわどうしよう、もうこんなことになってしもたら、わしは死ななしゃあない、ズバーって剣を抜いて自害しようとしたら、死んだらあかん、ね、パウロが自分を捕まえた監修に向かって、死んだらあかん、これ何やと思いますか。これ愛ですわ。境界線なくなった瞬間なんですわ。で僕がこうやって賛美やってると、その瞬間よく思い出します。牢屋の中の壁の中と外の境界線ね、これパウロとシラスが発見しました。これを打ち破ったわけ、ね、アルチューと普通の人の境界線、これ僕が作った。せやけど教会に連れてこられて、これ取り去ることができました。あとはいっぱいあると思う。病気の人と健康な人の間の境界線、俺病気やからあかんかもしれへん、私病気やからそんなんできひんわ、そう言うてるのは病気やからって言うてる人ができんのかもしれへん。健康やから俺できんねん、ほんまか、健康やったらできるんか、そういう境界線は取らなあかんのかもしれん。成功と失敗の境界線、俺成功したから大丈夫やん、何が俺失敗したからあかん、何が あかんのは何？成功失敗関係ない。それから社会のウィーナー&ルーザーやな、勝った人負けた人の境界線、そんなんも、そんなん何が勝ちか負けか分かれへん。政治の関係の境界線、俺できるから、いや俺できひんから、例えばクリスチャンやから、クリスチャンじゃないから、私祈るから、であなた祈られるから、そんな境界線作ってないかなと。特に最近思うのは、俺賛美のリードするから、あんたら聞くから、違うんやと思います。そんな境界線いらんのです。神様の前で私たちは全部平等だから、その境界線取り払った時に何ができるかって言ったら、さっき歌でありました、精霊が働く。境界線があったら精霊がそこで止まってしまうんやね、こっち行かれへんだよね。だから精霊働くためには境界線外していった方がええんちゃうかな。どうやって境界線外したらええんかな、これ僕考えました。それをやるには必死で祈って、静かな気持ちになって神様から力もらわなあかん。これ力って何ですか、何かって言ったら、展望と情熱、要はビジョンとパッションな、そういうものを神様からもらったら力になる。で、力になったら何し、どうなっていくかというと、誰かのために何かしたくなる、誰かを楽しませたくなる、喜ばせたくなる、自分を嬉しがらせたくなるんじゃなくて、誰かを楽しませることによって自分が嬉しいな、よかったな、これが神様の愛、神様の力、情熱、パッションやと思うよね。でそれが境界線が外れた時にブワーって精霊が働いて連鎖反応が起こる。私たちを最初は引き止めてた鎖がいい連鎖反応、いい鎖に変わっていくんよね。それが神様の愛の連鎖反応、鎖やと思います。精霊がここに働くとすごい変化が起こる。そんなことを僕は最近の賛美をして感じてます。できたらみんなで歌いたいな。 Amazing
Hi. My name is Kazuhiko Hamada. 当たってた? Yes. I've been at this church for 20 years. One of the oldest members. Yes. And I'm also one of the oldest people. No. I was a very serious alcoholic. But I was trying to get rehabilitated from that. But try after try after try, I failed and went back to the alcohol. And for some reason, I just felt that it was impossible for me to get away from being an alcoholic. And I came to a brick wall in my life, and I didn't know what to do. But one day, I popped into this church, and there was a lady playing a guitar. Her name is Kat-chan. Where is she? She's the white hair lady. Yeah. Is it gray or white? Okay. And she was playing a guitar. And I couldn't believe it. She was playing a guitar. It seemed to liberate me. She was playing a guitar in a church. And it did something to me. And then I began to continue coming to this church and began listening to God's word. And then I noticed that there was a borderline. There was a line in my life that I had to deal with. Either life or alcoholism, death. You see, I had caused quite a problem for my family. My family had to flee from me sometimes because I would get so drunk and I'd be playing with knives and it'd scare everybody. And it was just a... It wasn't that? It was his dad. Okay, so... Yeah. Oh, he didn't do that. Okay. But I was not a good boy. Anyway... There was this borderline, and I had to decide. And so as time went on, I began more involved in the church, and I began to become a worship leader. And in becoming a worship leader, for some reason, God started working inside of me. You know, the Holy Spirit is powerful. The power is... Passion, vision, passion, and what? Vision, and one more. Just two. Oh, okay. I thought there were three. And that energy started to work in me, and I began to find myself free of alcoholism. Today, how long is it? もう何年経ってる?アルコール飲んでなくても。20年。Yeah, it's been 20 years now since I've been free from alcohol. And it's because of God's liberating Holy Spirit force. Now, there's a scripture in Acts. 何章だっけ?使徒行伝の。聞こえない。おじいちゃん耳遠いんだよ。At 16. もう頼むよもう。Acts 16:23. 27. Okay, Acts 16:27. One day as we were going down to the place of prayer, we met a demon-possessed slave girl.She was a fortune teller who earned a lot of money from her masters. She followed along behind us, shouting, These men are servants of the Most High God, and they have come to tell how to be saved. This went on one day after day until Paul got so exasperated that he turned and spoke to the demon within her. I command you in the name of Jesus to come out of her, he said. And instantly it left her. Her master's hopes of wealth were now shattered. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. But Paul shouted to him, "Don't do it! We are all here." And that impressed, we call him Hamachan, so much so that these jailers had put Paul into the jail, but now Paul was free, and he told the jailer not to kill himself. That's love. 以上.
はい、こんばんは、田畑明と申します。先月のですね、カナダに行った時のことをちょっとシェアしたいと思いますけども、デイビッド・ニコールの行ってます、バンクーバーの教会で田野先生という先生に、招待いただきまして、私と奈良と、リトリートですね、参加することができました。で後半の方でですね、そのバンクーバーの方の教会で、ソーキングプレイヤーというのに参加したんですけども、ある女性が、初めて会った女性がですね、まあ、祈らせてほしいということで祈ってくれたんですけども、まあ、神戸でのミニストリーの祝福のためにとかですね、油注ぎがありますようにとかですね、そして神様から言葉が与えられました。何って言ったら、ワーターメロン、ワラメロン、スイカって言って、ワラメロン、いや、あのネバーギブアップとかキープウォーキングとか、 そういうんじゃなくて、ワタメロンって言って、ユーバリベロンじゃなくてワタメロンって、でその心はみたいな感じですね、わからん、でもワタメロンが浮かびましたって。まあ、そんなことがありまして、あ、何かひょっとしたらなんか予言的なものがあるのかなとか思ってたんですけども、おとといですね、豊岡の友達からですね、スイカを送りますっていうことでですね、送ってくれまして、で今日あのそれをカットしながら思い出したんですね。バーラメロナ、これは何を意味してるんでしょうかって。だすごい、もう今豊岡ではあの豊作ですごい甘いのができていましたということで、それを送ってくれたんですけども、まずその祝福っていう意味かなとかね、分かち合うということかな。で友達はまだあのクリスチャンじゃないんですね。高校時代の、野球部のキャプテンと僕ブラスバンド部の副部長だったんですけども、40年来の友達ではあるんですけども、まだ彼はクリスチャンじゃなくて、最近時々顔を出してくれるんですけども、私たちが今日いただけたわけですね。食べた方いらっしゃいます、皆さん。甘かったですよね。で、キリストの弟子ゆえに、その水いっぱいを与えるものは祝福されますという、ね、彼はそのつもりじゃなかったかも分かりませんけども、神様がそのことを覚えてくださるんじゃないかなと思うんですね。そのスイカがまず一つの私の、まあ、印象に残ったところなんですけども、でそのリトリートですね、会場をちょっと映してくれますかね。こういう場所でここに行った時にもうすでにもうあのもう男ながらに素敵ハートマークみたいな、こんな雰囲気ここならなんか祈れそうみたいな感じのところですね。本当にあの夢みたいなところだったんですけども、ここに行った時にその与えられた御言葉というのがですね、詩編の46編10節ですね、静まって私こそ神であることを知れ、ビスティールですね。静まって何をするんですか、私こそ神であることを知れ、神様のことを知りなさい、ビスティール、静まれっていう、ね、いうことなんですね。で私たちが今使っている新改訳聖書ではちょっと訳が違ってですね、やめよ、私こそ神であることを知れって、やめよって、ここはずっとあの読みながらいつも違和感を感じていたんですね。 静まれって言うと、あ、静まって祈ってっていう be still とね、 I will be still and I know that God、 あの still の歌がありますよね、あの雰囲気。でも闇よってくると、なんか何よってみたいな感じの、それがずっとこう課題だったんですけども、ここの箇所がですね、実はまあキーポイントだったわけなんですね。で、初日の晩にですね、集会がありました。そして賛美が延々と続くんですね。1時間ぐらい続いた。ケビフではまあ20分30分ぐらい。今度、メッセージかなと思ったらですね、次にまた個人的な祈りが始まりましてですね、でメッセージも用意されているはずなんですけど、田野先生メッセージ長いので有名なんで、これでメッセージどうしようと思ったんですよね。でももう時間がだんだんと迫っていてですね、先生の時間になりました。でそこで先生がですね、神戸出身の方なんで、わし今日メッセージやめるわって言われたんですね。メッセージよりも祈り賛美が大事やから今日はやめとかで、こんな容器も用意してきたけどやめますと。で KBF でそういう経験が今までなかったんですね。メッセージやめ飛ばすとかですね、スキップするということなくて、で そういうこともあんねんなと思いながらですね、いたわけなんですけども、神戸からメールが来ましてですね、今日水曜礼拝で奇跡が起こりました、ロブが途中でメッセージをやめて賛美しましょうってなって、そして一人の人が癒された、奇跡が起こりました。カナダでメッセージやめって関西弁で言ってる先生がいて、後でロブに聞いたら、神様が優しく語りかけたと、もうええメッセージやめたらという、賛美したらという声が聞こえたということだったですね。ここで、場所をことにしてですね、やめるという、それも大事なメッセージを中止してでも神様の導きに従っていったことによって奇跡が現れたと、見ることができたということで、このやめるという意味がですね、僕もやっとここで分かったんですよ。手放すというかですね。で、ここで言っている意味は、戦いをやめなさいという意味なんですけども、自分で戦うのをやめましょうという、そしてやめた時に神様はどういう方であるかということを知ることができるんですよということが、こう身をもって感じられたなと。で最近ワールームというのを皆さん見られて、本当にこう祈りの力というのを非常に感じられたと思うんですけども、その中でこれもポイントはですね、自分で戦うんじゃないです、戦う相手は誰なのかということですね。そしてどういうふうに戦うべきなのか、それはひざまずいて私たちは祈る戦士なんですよと、戦う方は神様なんですということを最近特に教えられるわけですね。そして本当にカナダで私が本当に願っていた、神様を本当にもっと知りたいとかですね、神様のことをもっと知れますようにという、そのするにはどうしたらいいんだろうかという、それは自分で計算してすることをやめなさいと、それごとは静まることであるということをここで学ぶことができました。そして神様の本当に働きに委ねるということですね、することによって、最近今メッセージさせてもらった時に感じたんですけども、今までメッセージの時も祈ってるよと言われた時にありがとうという、なんかちょっと社交辞令的な感覚で受け止めてたんですけども、実際祈っててくれたわけですね。でこの間はデイビッドが後ろからこのグラウンドで祈ってくれてたという時があったと。その時に何かしらですね、自分で語ってるんですけども、神様の流れにこう、ただ自分はもう身を任せているだけのような、そんな感じを感じることができたような気がします。で本当にこう聖霊の働きというものを本当に感じることのでき出したかなっていう、そういう2016年かなという気持ちが出てきました。そして まあ、浜ちゃんも賛美するときに聖霊が働かれたときにそのブレイクスルーというかね、そういうのが見ることができるという、その昔は聖霊信じてましたし聖霊の働きというのも待ってました、期待してましたけども、こう周波数が合わないとなかなか自分のものとしてこう感じることができないんじゃないかなと、少しずつこう神様の前に静まる時に周波数が覆っていくんじゃないかなと、その時に賛美する時にも本当にこの天が開いたようなそんな賛美を本当みんなできるんじゃないかなという、最近そういうことを感じています。以上です。ありがとうございました。
Hi! My name is Akira Tabata. And my nickname is Bata Young. Because I am so old, I like to be called young. But I was invited to a conference in Vancouver by David and Nicole. And it was a wonderful experience. The most impressive thing from the conference was watermelon. And I don't know why that, what that means. I couldn't understand his Kansai Ben too well. Right? It was confusing. But watermelon really made an impact in my life. Big impact. So I came back to Japan and I was working at Toyota. And somebody had sent me a gift full of watermelons. Is that right? Oh, Toyoka. Oh, Toyoka. Okay, so I thought he was working at Toyota still. But anyway, he got the watermelons, which are really good, that came from Toyoka. And he shared them with his friends. And basically was being a blessing to his friends. Now, he diverged from there and said that he realized that the Holy Spirit, he knew and thought he understood and had many years of experience as being a Christian. Until just recently, he said he experienced the Holy Spirit. Experienced the Holy Spirit. So what he meant was that his radio dial tuning was a little off, and he wasn't really in tune with the Holy Spirit at times, I guess. But finally, he got it tuned correctly, and he is now experiencing the Holy Spirit in his life, especially in one area. He learned to not fight. He's not violent. He doesn't punch people or fight, but he likes to really take on challenges and so much so as to fight to get it done. But he realized that that is not necessary. He's going to stop fighting, that the Holy Spirit will do the work, will do the fighting. He just has to be willing to allow the Holy Spirit to work. And that has been the biggest experience in his life recently. He also mentioned something very interesting, that the service usually goes on with the worship at first, a message and whatnot. You know, there's a sequence. But one day, Pastor Rob was, he got up and said, I'm not going to preach. Let's just keep worshiping. Let's keep worshiping. And they worshiped the whole service. And by the end of the service, somebody got healed. Literally healed. And that was what caused him to change. He said, The Holy Spirit does the work. When the Holy Spirit is present, when the Holy Spirit is working, and if we relinquish whatever we're frustrated in doing and just allow Him to do that work, He does that work. Did I get that right? Mm-hmm. He had a really good scripture. It's in Psalms, as you can read. Be still and know that I am God, and I will be exalted among the nations. That is something that he's learned lately. Prayer. He's spending lots of time in prayer and being still and listening and allowing God to do the work instead. 以上。
Thank you for sharing.
明かししてくださって皆さんありがとうございます。
I'm not going to give a long message, don't worry.
心配しないでください。長いメッセージしません。
Yeah. I'm just going to read a scripture.
ただ御言葉を読みたいと思います。
And then I have a short word.
で、短い言葉と。
And then we're going to do some, little bit of worship.
そして賛美したいと思います。
And then we're going to have a prayer time.
で、その後に祈りの時間を持ちたいと思います。
The scripture today is from the Old Testament.
今日の御言葉は旧約聖書からです。
It's from Genesis 28.
創世記の28章。
Verse 10 to 17.
10節から17節までです。Read. はい。10節。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの一つの石を取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられたの。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまたこう言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。
At the time of this reading, Jacob was in big trouble.
で、この時、ヤコブはすごく大きな問題にぶつかってました。
He was a mama's boy.
お母ちゃん子だったんです。
And his mama told him what he should do.
そしてお母さんは彼にどういう何をしなさいということを言ってたんですね。
And so between him and his mama, they planned his life.
そしてお母さんと自分との間で自分の人生を決めていたんです。
But everything that he did that his mama said just got him into more trouble.
でもお母さんに言われたことをやればやるほどもっと問題に巻き込まれていく。
He had an older brother.
お兄ちゃんがいました。
And in their culture that the oldest brother got the special blessing from the father and inheritance.
そしてその当時の文化では、その民族の文化では、伝統ですね、お父さんから長男が長子がお父さんからのスペシ 特別な祝福とそして相続を受け継ぐっていうものがありました。
And through his secret planning with his mother, he stole that position from his brother.
でも、あの弟のヤコブはお母さんと一緒に秘密の計画を立ててその祝福をお兄ちゃんからもらおうとしたんです。
Now his brother was very strong physically.
でお兄ちゃんは肉体的にもとても強い人でした。
And said, since you have done this, I am going to kill you.
お前がこういうことをしたから私はあなたを殺すぞって言ったんですね、お兄ちゃん。
And so his life became so dangerous, he could not stay in the family home anymore.
そしてヤコブはもう自分の身の危険を感じてもうこの家にはいられないって思ったんです。
And so the place we read today is he was running away.
そして今日今読んだところはヤコブが逃げてる時のところだったんです。
Yeah, because he did not know what to do.
何をしたらいいかが分からなかったから。
He had tried so hard to plan his life.
自分の人生を何とか計画しようとしてたんです。
And everything failed.
でも全てが良くない方向に行く。
And now he was about to be killed.
で今は自分が殺されそうになっている。
And in desperation, finally he started thinking about God. God help me. God help me.
もうすごいもう絶望に追い込まれて、最終的にやっと神様、神様助けてって呼び求めたんです。
And in his escape, he found a place to camp for the night.
そして逃げてる途中で。一晩泊まれそうなところを見つけたんです。
And he was exhausted of trying to plan his own life.
自分の人生を一生懸命計画することにもすごく疲れてたんですね。
And he got a stone for a pillow.
そして石を取って自分の枕にしようとしたわけです。
And he fell asleep.
そこで寝ました。
Yeah, tired.
疲れ切って。
Tired of trying to figure out how to live this life.
どうやってこの人生生きたらいいんだって頑張ってそれを考えようとしてもそれに疲れてしまったんです。
And as he slept, he had the most fantastic dream.
そしてそれをその寝てる時に素晴らしい夢を見たんです。
According to the original text, it was not a stairway.
で、元々の言語を見てみるとそれははしごじゃなかったんですね。
It was a pathway.
道だったみたいです。
To heaven.
天国に通じる道。
And angels were coming down and going up.
で、そこで御使いが降りたり下ったり登ったりとかしてたわけです。
And God was looking at him.
そして神様が自分を見ている。
And God spoke to him.
そして神様が語ったんです。
And we just read what God said here.
で、今は私たちは神様がどういうことを語ったかということを読みました。
What he was saying is basically,I have a plan for your life.
神様が基本的に伝えたかったのは、私があなたの計画を持ってるよって。
You have been trying to make your own plans.
あなたは自分で自分の計画を作ってるかもしれないけど。
But I have a plan for your life.
でも私があなたのために計画を持ってるんだよ。
Follow me.
だから私についてきなさい。
And I'll never leave you.
そしたら私はあなたを離れない。
I'll never forsake you.
あなたを見捨てないよって。
And he took great encouragement from that dream.
そしてヤコブはその夢からすごい大きな励ましをもらったんです。
Now this morning I woke up with this scripture in my head.
で今朝私が目覚めた時この御言葉が頭の中にあってそして目覚めたんです。
And I felt like the Lord said, there are people here tonight.
そして今晩こういう人たちがいるよというふうに感じてました。
You have been trying to plan your own life.
自分の人生を頑張って計画しようとしている人たちがいる。
You have tried to calculate, maybe I can do this.
これができるなって計算した。
And it failed.
でもそれがダメになった。
Yeah. And you have come here tonight.
そして皆さんがここに来られてる。
Tired of your own plan.
でも自分の計画に対しても疲れ切って来てる方がいらっしゃると思います。
And you see no escape.
でそこからもう逃れの道がないって思ってる。
This Jacob, he saw no way out of his problems.
ヤコブも自分の問題からもう逃げ道がないと思ったんです。
Yeah. Have you ever tried to go to sleep and your head is going around and around with your problems?
寝ようとしてるのに自分の頭の中が問題をぐるぐるぐるぐる考えて眠れないっていう人いないですか？
If I do this, I can't do that because this will happen.
こんなことが起こるから、起こるからできないや。
If I ask so and so to help me, no, I can't do that because this will happen.
こういう人に頼んだらさ、いやそれもできない、こんなことになっちゃうから。
I tried this and it didn't work.
これやってみたけどもうまくいかんかった。
And so you go around and around and around trying to figure out a way to get out of your problem.
自分の問題からどうやって逃げれるかなって頑張って自分で考えようとするんです。
And you feel stuck.
でそこでもう行き詰まってる。
I don't know what to do next.
次どうしたらいいかがわからない。
Yeah. And what God is saying to you,
でも神様がその方に言ってるのは、
Tonight,
今晩、
I have a plan for you.
私があなたに対して計画持ってるよって。
Yeah. And it's way bigger than your plan.
それはあなたが持ってる計画よりももっと大きいものだよって。
Trust in me.
だから私を信頼しなさい。
And I will lead you to a wonderful place.
そしたら私があなたを素晴らしい場所に案内するよって。
And so we're going to have a worship time now.
今から賛美の時間を持ちます。
And there's at least one person, if not more, that you are going around and around with your problems.
頭の中問題ぐるぐるぐるぐるしてる人が一人二人いるのであれば。
And it's time to you to let go, just like Haruki said.
Haruki さんが先ほど明かしてくださったよ。それをもう手放す時だと思います。
And say, God, you lead me.
神様あなたが導いてくださいって。
You guide me.
あなたが私を導いてください。
And he is good.
神様は良い方です。
And he will make something wonderful out of your difficult, difficult situation.
難しい難しい状況の中から神様は素晴らしいものを作り出してくださいます。
And so let's focus our hearts on the Lord as we worship.
なので賛美している間本当に私たちの心を神様に向けていきましょう。
here, like、
そして私この前の方にいます。その後で皆さんと一緒に祈れたらと思います。 特に皆さんの中でもう自分が行き詰まってるもう行き止まりだって感じててそこから逃げ出したいって思う方がいらっしゃったらその方と一緒に祈りたいと思います。
Okay, let's worship the Lord with all our heart.
心から賛美しましょう。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。 Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。